ピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしております。さあ今月も緊急事態宣言中ということで、
はい、
はい、お塩先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、
はい、
歯ってね、
うん、
歯周病を治したら、
はい、
虫歯になったって言われたんだけど、
虫
歯を治したら歯周病になったって言われたんだけど、
はい、
そんなことあるんですか？
そんなことは絶対にありえません。
よかった、ちょっと言っとこう、今度あったら、
はい、
いやでも治ったって言うんですよ。
いやそれは、うん、多分治して安心して、
うん、
あの歯磨きをサボったかもしれませんね。
あ、
歯医者行って全部治したからもうこれで終わりだっていう、
うん、
それこそ緊急事態宣言が明けて、
うん、
お店が全部開いたからうわーって言ったらまた感染が拡大するのと一緒。
なるほど、
うん、
あれですよね、歯周病って治らないんでしょ？
基本的には治せません。一回かかってしまって、あの歯周病っていうかその、まあ、あの歯周炎、歯肉炎と、うん、歯槽膿漏、
はい、
まあ、そういう病気、特に、歯の周り支えてる骨が溶けてなくなってしまう、歯槽膿漏、
うん、
歯周病の中でも重い病気ですけれども、こうなってしまうと骨が溶けてしまうともう治らない、治らないっていうのはちょっとあの語弊がありますけれども、
うん、
あの一回溶けてなくなったものは元通りにはならないと、
うん、
ある程度ちょっと復活はしますけれども、
うん、
ただそれ以上進行させずにもうあのそこから、炎症が広がらないような処置をする、うんうん、してあげる、
うん
うん、
なるほど、だそうです。
はい、
だからこそならないように気をつけなきゃいけない、ね、
そうなんです、
はい、さあ今日のお話なんですが、はい、なんか先生私の手元にかまぼこって書いてあるんですけど、
かまぼこの資料を持ってきました。
まあ、かまぼこがどうしたんですか？
かまぼこって知ってます？
そりゃ知ってますよ。あれでしょ、お正月 の、 あのおせち料理に並んでるやつでしょ、
はい、
赤と白の。
あれかまぼこって原料何か知ってます？
魚のすり身。
そうですよね、大体基本はあのスケトウダラと言われてますけど、
はいはい、
スケトウダラ、
え、スケソウダラじゃないんですか？
あ、ごめんなさい、スケソウダラスケソウダラです。スケトウじゃないです。
スケてる
スケトウ透明じゃないんですけど、
スケソウダラ、
スケソウダラです。
スケソウでスケてないからね、
はい、スケソウなんですよ。
スケソウなんですね。
スケスケのスケなんです。
スケソウダラ、
スケソウダラなんです。
のすり身、
のすり身ですよね、うん、まあ量はお魚のすり身、白身のすり身、はい、
うん、
それだでもあのお魚のすり身って固まらないですよね、
うん、あ、そうですよね、うん、
そのすり身はどうやって固めてるかというと、うん、これがアルギン酸。
アルギン酸
聞いたことありますよね。アルギン酸ってどんなものかよくわかんないと思う。
よくわかんないけれども、栄養ドリンクに入ってるやつ、
まあまあそんなようなもんですけれども、うん、あのアルギン酸って何から取れるかというと、
はい、
あの海藻類ですね。藻とか海藻とかそういうものに入ってる、あの海藻ってネバネバするじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
あれの成分ですね。
へ、う
ん、それを使うとですね、なんて言いましょうかね、寒天状になるというか、
へ、
固まるんですよ。
初めて知った、
うん、でなんでその話をしだしてるかというとですね、うん、歯医者さんであのお口の中、かぶせたり詰めたりするときに型を取りますよね、はい、うんうん、やったことある方だったら分かると思うんですけれども
大好き、
粘土みたいなやつで、
うん、口入れてね、押さえといてって言われてね、そうそうそうそう、カパーって取れますよね、
ドロドロっていうか、まあ、あのちょっと柔らかいものが時間が経つと固まる、
うんうんうんうん、
これもアルギン酸を使ってるんです、つまりあの型を取る材料っていうの主成分っていうかその原料は海藻から取ってるものなんです
ね。私は好きだけど、うん、結構嫌いって人多いですよね。
嫌い、まあ、嫌いというか多分固まるまでちょっと喉の方にだらっと垂れてしまったりとか、はい、苦しいかもしれないんですね。お鼻でね息をきちんとできる人はそう、さほどでもないんですけれども、うん、多分ね意識してもできない人がいるんですよ。普段は意識しないでお鼻で呼吸したりしてる人でも、
うん、
口開けるとどうしても口で息しちゃう人がいるんですよね、うんうん、そうなるとちょっと苦しんだりするんですけれども、うん、あとおえっとなりやすい人、
あ、
ちょっと喉の奥の方に物入るとうっ
うん、なる、すぐなる、
なりやすい人は苦手かもしれないですけども、
それが同じ材料なんですか？
全く同じではないですけど、あの成分、 そのアルギン酸から、作るものなので、うん、ちょっとあのかまぼこと型取るものと同じと考えてもらっちゃ困ります。
違
うんですけど、固める要素としてそのアルギン酸、うん、同じものを使ってますよと。
はい、
うん、で、あの歯の型を取ることを印象というんですけれども、うん、専門用語で
第一印象の印象、
ちょっとそれとはまた違う、まあ、印に象と、うん、書くんですけれども、うん、で今あの歯医者さんで主流使われているその印象剤、型を取るその粘土みたいなやつですね、うん、
はいはい、
それはですね、そのかまぼこに使われているのと同じアルギン酸を主成分と、うん、してますので、かまぼこ言えてませんね、
うん、
かまぼこと同じ材料かと思っても、まあまあまあちょっと語弊が、さっきも言ったように語弊があるかも知らないですけど、
まあ、体に悪いもんではない、
そうそうそう、まあ、お口の中に入っても問題がないですよと、
はい、
あのたまにこれは何を使ってるんですかとかっていう人も、
はい、
ね、中にはいるんですけど、うん、いやいや、もう海藻の主成分なんで特に体に害があるもんじゃありませんよと、うん、
はい、
まあそのアルギン酸の印象剤、その型を取る粘土みたいなやつですけど、比較的ね安くて、うん、使い勝手がいいんですけれども、日本のそのメーカーが作るものっていうのはすごいね、世界水準で言ってもものすごく精度が高いんですよ。ちょっとあまり、途上してないような奥に行くと、まあそういう材料もないかもしれないですけれども、少しそれが不安定だったり、なかなかあの日本のように精度の高いものが得られないので、お口の中に入れてもなかなかぴったり合うものができなかったりする可能性もあるんですけど、日本のものはすごく優秀なので、型を取ってかぶせるもの、詰めるものを作るときに、非常にですね精度が高いものが出来上がります。で、型取ったものからなんでかぶせられるの、かぶせるもの、詰めるものを作れるのって不思議に思うかもしれないですけど、型取ったものの中に石膏を流し込むんですね、
うん、
そうすると石膏固まったら、その型外すと、うん、お口の中と同じ状態が再現できるわけですよ、
うんうんうん、はい、
その模型を使って歯の詰め物、かぶせ物を作るような、
うん、あ、デスマスクを作るのと同じような感じ。
まあまあそんな感じです。まあデスマスクって言っても、なんでデスマスクっていうのか、
いやいやまあまあまあ
まあまあまあ、ただまああれも同じですよね、
うん、
あれも型取ってそこに、
そうですそうです、そうです、
あれけど息できないから、確か鼻から管かなんか出してやるんですよね。
へえ、うん、でもそういうことか。
そういうことなんです。
でもね、よくね、肩取ってて、うん、動かしたつもりはないんだけども、うん、もう一回ってなるときあるでしょ。
それはね、ちょっとね、やっぱり取り方というか、その患者さんのお口の中にもよりますし、その歯の形にもよりますし、うん、気泡が入ってしまったり、
うん、
きちんと精密に再現されない場合があるんですよ、まれに、
はいはい、う
ん、なのでその場合はちょっと、うん、もう一度っていう、
そしたら、うん、食べかすが残ってたりとかしたらダメなんだ。
まあそうです、
綺麗になってないと、それも再現されちゃうんだ。
そう、だから食べかすが一緒にその型と一緒に取れてきちゃったりする人もいるんですよ、ね、
あっちゃー、じゃあもう一回きれいにしてから、
まあ、そうです、基本はそこはきれいにします。
なんかシュッてかけられますよね。
そう、エア、まあ、風をかけて吹き飛ばしてね、横でなんかをね、
大事なんだ。
そうなんです、
正確な型を取るということは、
正確な型を取ると正確な模型ができますので、
はい、
その正確な模型の上ではお口の中にぴったりと合う、うんうん、そのかぶせ物、詰め物、
うんうんうん、
そういうものが出来上がります。
なんかちょっと今度からそんなことなることならない方がいいんだけど、うん、やるときは、うん、ああそう思ってやります
これは海藻が主成分のものなんだなと、
アルギン酸 で、でちゃんとしとかないと石膏にその型ができちゃうから、うちゃんとしなきゃいけないんだなって思ってやります。
歯医者さんかかる前にきちんと歯を磨いてきれいにして、ね、食べかすを、ね、残さないで来ていただけると、
ね、はい、
はい、
でもみんな歯医者さんかかる前って歯磨きしていくもんじゃないんですか。
多分そうだと思うんですけど、中にはまあちょっとあまりお手入れしないで来てしまったりする人も、 で それぐらい精密な型を取れるもんですから、うん、歯茎があのちょっとブヨブヨしたり、
はい、
汚れが歯の周りにいっぱい溜まってる人、
うん、
あのその状態で取っちゃうと、
うん、
汚れや歯茎の腫れが精密に再現されてしまうんですね。そうなっちゃうと困るの で、
うん、
で場合によっては虫歯の治療型を取るよりも先にお掃除しましょうっていうことが出てくるんですよ。
あるある聞く聞く、
うん、
なるほどね、
これはなんでそれ虫歯先直してよって思うかもしれないんですけれども、うん、そういう状況で型を取っても正確なあの再現ができないわけですよね、
うんうん、
汚れの上に詰めてしまったり汚れと一緒にかぶせ物を作ってしまったりしても、
はい、
ちょっと逆に今度かぶせ物が合わなくなってしまいますので、
はい、なるほど、わかりました、
はい、
さあ続いてです。
続いてです。
続いてもね、
かまぼこの次は
そうなんですよ、
たぬき、たぬきじゃないですね、タヌキもキツネもあるんですけ ど、
あるけど、
あのサヌキうどんってそのノアさんは地元ですよね。
もうこのサヌキうどん語らしたら、うん、
はい、
キャサリンからうるさいって言われるぐらい、
うるさい
語りますよ、
はい
はい、
サヌキうどんってなんであんたにコシがあるんでしょう。
あれはあれじゃないですか、愛情込めて練るからじゃないですか。
愛情込めて練ったらあんなコシがっていうか、まあ本場のさぬきうどんを食べたことがないので。
あ、そっか、
あのどんだけ歯ごたえがあるものだか、
あ、ね、固いわけではないんです、
うん、
あのみんながよく言うこうコシがあるっていうのこっちの人が言うやつって、うん、私からしたら固いんですよ。
あ、
それとまた違うんですよ。
コシ、
コシはコシ
よ、コシはコシ、表現できないっていうか、
うん、そう、硬いわけじゃない、だって噛まなくてもつるっと喉に行くぐらいな、だけどコシがあるんです。
でも丸亀製麺とは違うわけですね。
違う、あれ違う、
あれ違う、
あれちょっと太い、
あれ太い、太い、
うん、太い、あれ太い、
麺が太い、
麺が太いです。もうちょっとエッジが立ってもう少し喉越しがいい、エッジが立つ、あの四角いんです。
お
う、さぬきうどんって丸じゃないんですよ、四角くて、
うん、
あの角、あの角がキュッとこうエッジが立ってるんですよ、
うん、おう、断面が四角なんです
ね。そうなんです。
さぬき、さぬきちょっと行って食べてみたいんですけど、
絶対行って
なかなか四国に行く機会ってないんですよね。
そうなんですよ。だけどね、うどんのためだけで、はしごするためだけで行ってもいいぐらい美味しいですよ。
うん、あ、そうなんですか。
全然違いますよ。安いし。
安いし。
私が子供の時は100円で食べられましたね。
おお、ま、あのなんだっけ、滝川にある立ち食いそば屋さんも、
あ、そうだね、
昔。
はい、
100円ぐらいでなんか食べてたような気がします。
うね、もう学食だったらもうみんなうどんでしたね。自分でセルフでちゃっちゃってやって。
学食にうどんがある。
そうそうそう、
すごいです、
はい、そのうどんがどうしたんですか。
あ、まあ、ちょっと話がずれましたけど、
うん、
麺類の美味しさはその今言った麺のコシと呼ばれてますけど、
うん、
じゃあどうやってそのコシって感じるのっていうことですよね。お口の中で
噛んで
ですよね、当然、うん、で食べ物の美味しさを味わうときにですね、味を区別するのは味覚という感覚ですけれども、
うん、
その噛んだ時のその歯触り、
うんうんうん、
それいわゆるコシっていうのを感じる部分ですけれども、それ、
はい、
いかに大切かっていう、あの宇宙飛行士が昔、
うん、
宇宙食っていうとなんか歯磨き粉みたいなチューブを持って、どうしても宇宙であの食事するのには真空状態なので食べこぼしとかしちゃうともうそのまま飛び散ってしまうのでね、昔あのチューブ状に入ったなんかペーストみたいなものをにゅるにゅるっと口の中に入れて食べてたみたいですけれども、今は形のあるもの、今あの宇宙食用のカップヌードルとかもありますよね。
どうすんのスープ。
いや、あのね、麺がこうキューブ状に、小さいキューブ状になって、それに、
うん、
タレがあのあんって言った方がいいかな、
うん、
タレっていうか汁というか、それ絡まったものを一口入れるとその麺とスープを一緒に味わえるような、そういうカップヌードルが西井さんが作ってるんで持ってって食べたっていうことをニュースでやってたのを聞きましたけどね。とにかくなんでそういうことをしたかっていうと、
うん、
やっぱりあの噛んで食事をしたいという、
うん、
あの味気ないみたいなんですよね。ただ味だけで味合う、そのチューブ状のペーストものもうお口の中に入れたら、うん、あ、何味だ、美味しいなと思っても、やっぱり噛み込むことによっての、うん、食感、歯触りっていうのを体験できないので、
うん、
で、固形のものを今は持っていくということになってます。 で歯触りとか歯ごたえっていう感覚はですね、
うん、
歯の感覚と咀嚼筋、いわゆるあの、うん、お口の中の周りの筋肉ですね、うん、
はい、
唇の周りであったりほっぺたの筋肉であったり、その噛むために使う筋肉、はい、その感覚から成り立っていると考えられております、
はい、
でこの場合ですね、歯の感覚とは虫歯になった時に痛くなる感覚とはですね、また全然違うもんなんです。
そうなんだ。
よくあの知覚過敏でもそうですけど、キーンって染みたりする、うん、その感覚ともまたね全然違う。
違うんですか。
あれは神経に刺激が加わってあの感じる痛み、
ひー、
うん、なのでね、うん、その歯を物噛んだ時に感じる感覚とは、ね、ちょっと違うんですよ。で歯の表面というのは、エナメル質という硬い組織がありますけど、うん、そこでは全く感じることができなくて、はい、歯の根っこの周りを支えている部分、
うん、
歯っていうのはこう根っこがあるのは皆さんご存知だと思いますけど、うんうんうん、その根っこと根っこは骨の中に埋まってますよね、
はい、
でも直接歯の根と骨ってくっついてるわけではなくて、
うん、
その周り何かがあるんですよ、
うん、
それが歯根膜という
歯根膜
繊維性の組織、まあ、簡単に言うとですね、歯の根っこの周りから骨に向かって繊維性のものがビューッと、生えてるっていうか、
あれだね、植物が土の中にこう生えてるような、
うん、
それともまた違う、
ちょっとまた違うんですけれども、なんと表現していいか非常に難しいんですけれども、無数の繊維性のものがですね、
はい、
あの根っこから骨に向かって、
はい、
すごいミクロの単位の世界の薄いんですけれども、それがクッションの役割をしてるわけですね、
うんう
ん、なのでそ噛むとそれがセンサーとなる、
うん、
その感覚が、うん、その噛んだ時に、
うん、
腰を感じるものですよね。
結構繊細にできてるんですね。
すごい繊細です。ものすごく細かいです、
うん、
で歯周病になるとその、センサーである歯根膜が破壊されるんです、
うんうんうんうん、
なので周りの骨も溶けてなくなって、
そういうことか、で歯が崩れていく、
いわゆる歯周ポケット、歯と歯茎の境目がどんどんどんどん深くなっていく、
はいはい、なるほどね、うん、結構繊細なんですね。
そうなんです。でそのあとその周りの筋肉ですね、
うん、
お口の周りの筋肉、咀嚼筋、
うん、
この咀嚼筋の感覚っていうのは顎を動かす筋肉の中に、うん、あるセンサーがまた感じることで、
うん、
筋肉の感覚っていうのもまたこれまた敏感なんですね、
うん、
例えばですね、階段登ってって高さが不揃いなところがあったら、うん、目で見ても分かりづらい段差でも、
はい、
歩いてるとあれなんかちょっと今、
うん、
感覚が違う、
そうですね、うん、
っていうのはこれ感じるのは足の筋肉なんですね、
はい、
それと同じように、例えば細かいものが歯と歯の間に、
うん、
挟まったりして、うん、ちょっとこう噛んだりして、あれなんかここ感じ違うなっていう、うんうん、そういうのもその、今言った歯根膜のセンサーが働いてることになります。
なんか神経だ神経だとずっと思ってた。
神経ではないんです。
へ、うん、
神経で感じるのは歯の染みたり、
はい、
痛みですよね、
また別なんですね、虫歯の痛み、
はい、また別になっています。なのでうどんが歯に当たってその歯根膜のセンサーが知覚して、うん、
はい、
その時にそのまた周りの咀嚼筋がかかる力を筋肉のセンサーで、
うん、
感じますので、
うん、
それらが情報として脳に、総合的に判断されて、
うん、
あ腰があってうまいっていうその感覚になっていくんですよ。
歯ごたえってやつ、
なのでその歯がなくなるとその歯ごたえという部分がですね、うん、非常に感じづらくなります。まあ、入れ歯でも歯の中のその粘膜とかその辺、うん、まあその顎の歯がないところでも、まあ、粘膜面の下に若干の筋肉ありますので、そこもセンサーで、うん、その噛み応えっていうのを感じることができますけど、やっぱり自分の歯に比べると非常に、
うん、
感覚が鈍いわけですよ。
なるほど。
なので自分の歯で噛んだ方が絶対に美味しく感じられますし、
あれでしょ、
うん、
脳にもその方がいいんじゃないですか。
そうです。
ちゃんとこう感覚を判断してるってわけですから、 ね、うどんの腰の感覚が分からなくなったら私切ない。
切ないでしょ、
うんうん、
それはあの歯を大切にしなければいけないということなんです。
はい、なるほど。あ、そろそろ時間なんですが、
あ、
はい、
あ、ちょっともうちょっと話したかったですけど、
残念ながら時間になってしまいました。
でもあのそういればでも、うん、そういう歯根膜がなくなった状態でも、
はい、
一応歯茎がそのセンサー代わりをして、噛んでも噛み応え感じられます。
なるほど。
でも今言ったように自分の歯に勝るものはありません。
歯を大事にしましょう、はい、うどんが美味しく食べられるように。
そうなんです、うどんが美味しく食べられますようにということで、
はい、はいはい、ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。先生ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ちょっと大事にする、
大事にしてください。